めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週はゆうじさんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてこうやってじっくりお話するのは初めてですよね。
はい、そうです。
1987年9月9日生まれ、
はい、
アメリカのフロリダのご出身。
そうです。はい、
いやー、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、ものすごくセレブなファミリーに生まれたんですって。
正直、まあ、ちょっといやらしい話ですけど、かなりセレブな家に生まれました。
へお父様がハリウッド俳優、
はい、
でお母様が日本人でモデル。
そうです。
でひいおじい様がドミニカ共和国の大統領
元ですけどね、元大統領ということで。
だって大統領が親戚にいる人なんか会ったことないですよ。俺、
僕が生まれる5年前にひいおじいちゃんは亡くなってしまったので、その大統領時代を見たことは僕はないんですけども、はい、ただやっぱりその、家族は、まあ、もちろんそういう経験、そう、身の回りでそういうことが起こっていたということで、
はいはいはい、どんな家だったんですか？
あのフロリダのマイアミというところで、フロリダって結構その熱帯雨林的な気候というか、その急に雨が降ってきたりとか、はいはいはい、でも常に暑いエリアなんで、ハリケーンの被害も結構実は何度もあって、でその時にあの自宅が吹き飛ばされてしまって、
あら、
まあ、家族全員無事だったんですけど、ただこれ立て直してもまたこういうことって起こるよねってことで、ちょっともう引っ越そうかって言ってマイアミの高級ホテルに引っ越したんですね。
ホテルに？
ホテルに引っ越したんですよ。
あ、もう家じゃなくてホテル住まい。
ホテル住まいで、それがあのペントハウスだったんですけど、
あ、ははは、
でそのペントハウスの、下の階に当時あの、ドン・ジョンソンっていう俳優さんが住まれてて、
ドン・ジョンソン、
マイアミバイスっていう作品の主役のドン・ジョンソン、だから当時なんかもう本当にドン・ジョンソンはマイアミのスーパースターだったんですけど、
は
あ、唯一の自慢はドン・ジョンソンの上に住んでいたっていう
フロアが
そうなんですよ、当時の思い出です。これはただ5歳までしかそのお金持ち経験というかお坊ちゃま経験がないので、そこからの反動はかなり大きかったですね。
いやでもその5歳からどうなるんですか？
僕一人息子だったんですけど、父と母がまあ離婚をすることになって、
はい、
でその際にこう親権争いになるんですよね。でアメリカの場合って日本とちょっとやっぱ違うところは、その日本の場合は比較的女性の方が親権を取れる可能性が高いんですね。
ね、なんか母親って印象ですよね。
っていうのがよく言われるんですけど、アメリカの場合は、うんうん、あのどちらにも可能性があって、で、はい、意外とそのお金を持ってる家の方が有利だったりする場合があるんですね、うん、でそうすると子どもの未来を考えた時にお金がある家の方がこの子は幸せに暮らせるんじゃないかってことも加味されることを恐れて、母が、慰謝料も養育費も私はいりませんから連れて帰りますって言って日本に強制的に僕を連れて帰っちゃったんですよ。
はあ、
でまあなかなかあの母親は一度言ったことを曲げないタイプの人なので。
いや、そりゃお母さんにしてみりゃだって可愛いでしょ。
でそこから
日本なんだ。
日本に、はい、帰ってきました。母親がこう日本に来てももうノープランで僕を連れて帰ってきちゃったんで、仕事探しから始まるんですけど、本当にどこに行ってもお母さんあれでしょう、お子さん一人いらっしゃるんでしょう、旦那さんいないんでしょう、いや、うちに就職してもらってもお子さんが風邪ひいたら帰んなきゃいけないんでしょうって、ちょっと困るなって言って、どこもこう受けてくれなかったらしいんですよ。
うわ、
本当厳しかったらしくて。で母親
は、今度あれですか、あのファミリーフィストリーでも狙ってるんですか？
いやいやいやいやそうですね、ぜひあのオファーがあれば嬉しいんですけども、5歳とかなんでこう手を引っ張って、やっぱお金がないんで家も探さなきゃいけないっていうので、
お母さん苦労なさったんですね。
相当苦労したと聞いてます。
でゆうさん学校はどこ行ったんですか？
はい、日本に帰ってきてからすぐはやっぱ僕が英語しか話せなかったので、
インター
ナショナルスクールに小学校2年生まで行きました。
でその後は
小学校3年で日本の学校に転校することになるんですけど、実はあのそのアメリカンスクールに行ってたんですけど、ちょっとだけ僕、まあさっきからいやらしい話が続いて申し訳ないんですけど、あのちょっとだけ頭が良くて1学年飛び級して入ったんですね。
ほう。
で、あの要は年齢よりも1個上の学年にいるので、周りの子たちは1歳上のお兄さんお姉さんたちだったんですけど、ただ中身が僕は子供だったんで、勉強ができてもその1時間こう授業で座ってられなかったんですよ。
落ち着かないからね。
そうなんですよ、幼稚園生の年齢なのにもう小学校に行ってたんで、だから先生にやっぱりその他の子に迷惑をかけちゃうから、やっぱり適正の年齢に戻ろっかって言って、小学校2年生の時に1学年下に戻ることを勧められたんですよ。ただ僕はなぜかその1個下のやつらとなんかやってられっかって言って母親にやめたいって言ったんですよ。 ただ学年の帳尻を合わせないと日本の学校は年齢が決まってるからね。
そうですね、
そこで、アメリカに住むおばあちゃんのところに1年行って、はいはい、1年間あの学年を合わせるためにアメリカの小学校に通いました。
すご
い。はい、
その学年を合わせるためっていうのはそのどういうことなんですか。
日本では要は、飛び級して2年生まで行ってたんですけど、本来は1年生の学年なんで、はいはい、アメリカに行ってもう1回2年生をやりました。
あー、そういうことか。
で日本に帰ってきた時にいよいよ3年生っていうことなんで、日本の学校では
その時日本語は喋れたんですか。
一切話せなかったです。
よくそれで日本の学校行こうと思いましたね。
いやー、本当になかなか過酷な、まあでもやっぱお金もなかなかなかったので。
あ、そうか、インターナショナルはだって高いですもんね、ぶっちゃけ。高い
ですよ。で母親も相当やっぱ厳しかったみたいで、
ひょっとしたらそのゆいさんにとっての初めてのチャレンジなんですか。
あのかなり大きなチャレンジでした。で、小3の子供たちっていうのはもう言葉もペラペラですから。
いやいや、そうですよ。
その中にポンと急に英語しか話せない僕が来て、でましてや僕本名がトーマス・ユージ・ゴードンっていう機関車みたいな名前なんですよ。
いや、それはいじられますよそれでやっぱり日本語は覚えていくんでしょうね。
そうですね、やっぱ早かったです。あの友達もすぐにできたりとか、まあ、ちょっとやっぱり、うん、いい思い出もありますけど、ちょっと辛い思い出もたくさんあったんですけど、まあ、でも
あったんですか。
結構ありました。やっぱりそのいじられたりとか、言葉の壁で1年ぐらいやっぱ悩んだんで。
お母さんがいてくれたことは寂しさは埋めてくれたんですね、きっと。
そうですね、埋めてくれました、
うん、
あとはあの母親がいない間はあの当時あのリタイアをしたおばあちゃんベビーシッターみたいなのがすごく安いお金でこうシルバーヘルプみたいな感じでこう家に来てくれてたんですよ。
なるほど。
でちなみにその方は川村さんって言って、今もう100歳超えて存命なんですよ。
うわー、よかったですね、ご立派で。
いや本当そうなんですよ。だから川村さんと母親に僕は育ててもらったというような記憶です。
いやいや、ゆうじさんのヒストリー伺いま、あ、ヒストリーじゃない、今日チャレンジストーリーズなんですけど。
チャレンジストーリーです。
これどうなんですか、その中学校時代からちょっとこうなんか変わっていくんですか、モデルとしてなんか始まるわけでしょ。
そうなんです、あの、まあ、母親がもともとアメリカでもモデルをやっていたので、日本に来てもまあ別の仕事をしつつ、まあ、ちょっとアルバイト的な感じで、うん、あの知り合いの事務所でこうモデル活動も続けてたんですよ、母親が、
はいはいはいはい、
である時こう子役が必要だってなって、母親の、で子役が見つからなかったんで、あの、うん、お母さんご自身の息子さん出られないんですかって言われて、
はいはいはい、
まあ、僕がちょっとその子役モデルとしてお手伝いで出たら、そのまんま事務所に登録されてしまっていて、
ほうほうほうほうほう。
でまあとは言っても仕事はなかなかやっぱりなくて、それが中学1年ですね。
ほうほうほうほう。
で中学2年の時にオーディションに受けて、明るい未来という黒沢清監督の映画 で、オーディションもすごい人数の人たちで、もう僕は緊張していたんですけど、5人1組でこう部屋に呼ばれて、監督もプロデューサーもいて、
はい、
で5人でいきなり、今でも覚えてるのが、監督があのちょっと今から5人で自由に好きなように演技して、
うんうんうん、
もうお題も何もなく、はい、
あ、お題もなく
アクションっていきなり言われたんですよ。
へ、
で僕たち初対面の5人で、うん、急にもう5人でどうしようかって言って、もうなんかもうめんどくさいよね、もう俺たちやることないよねみたいな演技が勝手に始まってったんですね。
はいはいはいはい。
その5人が合格したんですよ。でその明るい未来という映画がまさにその未来に何があるか分かんない、やる気もないこの子供7人の少年がいるんですけど、うん、その少年たちがだんだん未来を見つけ始めて前に進んでいくみたいなストーリーで、浅野忠信さん、小田切丈さんのダブル主演の映画で、
はあ、すごいメンバー。
そうなんです、僕中学2年で、それが人生初めての映像作品で、
うわ、
すごい、あの、申し訳ない言い方になるんですけど、芸能界ちょろいなってちょっと思っちゃったんですよ。初めて受けたオーディションでそんなに有名な人たちの中に挟まれていきなり出られるから、芸能界って簡単に仕事がもらえるんだなって、ちょっと実は
そうですよね、
その時思っちゃったんですよ。
なんかもうすぐスターになれるじゃんみたいな。
そうなんです、しかもその映画のカンヌ映画祭にまで出品されて、
うわすご
っ。しかも楽しかったんですよ、うん、僕最年少でいろんな大人が僕をこうからかったり遊んだりしてくれて、僕はそこで一つこう役者になりたいっていう明確な夢ができて、そこからです、あの真剣に芸能界を目指し始めたのは。
でその後こう演技の勉強したりとか、そういうことはしないんですか。
いやもう本当にだから入り口が調子良すぎたので、勉強せずにオーディション向かってたので、
あ、
一切芸を磨く気もなく、でそこからだからオーディションはたくさんお話が来るんですけど、何にも受からないんですよね。
そこはうまくいかないんだ。
いかないですよ、もう本当その映画に受かったことが奇跡で、そこから先は本当に何をしても受からなくて、
ってことはだんだん気づくんだ、あれうまくいかないじゃんっていう。
まさしくその通りなんですよ。 でも本当に嫌になってきちゃって、もう悩んじゃって、もう僕はもうオーディションにも行きたくないって言って、でオーディションをバックれてしまったりとか、でみんなは学校帰りサッカーしようぜとか言ってるの、僕はオーディションに行かなきゃいけないっていうので、はい、なんかもう本当に受からないし、何が楽しいのか分からなくなってたんですよ、うん、でもうその辺ぐらいから芸能界が楽しかった、あのキラキラの僕に見えてた芸能界っていうのがちょっと違う景色に見え始めて、
はいはいはい、
もうそのぐらいからもう挫折ですね。どっちかというと友達と遊んでればもういいやみたいな、一応事務所には入っていたんですけど、ただやっぱり仕事も全然決まらないし、どんどん周りにやんちゃな友達も増えるし、
じゃあもう明るい未来でスタートしたのに未来全然明るくなかったんですね
かなり
中高時代は暗かった、
かなり今思うともう真っ暗ですね、暗黒の時代です。
でそこからどこに、ええ、どこから光が差してくるんですか、やっぱ極戦のオーディションですか。
そうなんです、うん、僕は当時恥ずかしながらそのパンチパーマだったんですよ、髪型が。
あら、どうしたんですか、どっちを狙ってたんですか、 なんか北島ファミリー的なことですか
いやもうなんかあの地元ではやっぱりその東村山というところなんですけど、
はいはいはい、
あの東村山ってちょっとそういう古風な不良スタイルというか、だからパンチパーマにジャージで、
うん、
その時に受けた極戦のオーディションで初めて褒められたんですよ、うん、君いいねって、はいはいはい、もうドラマ出てほしいって言われて受かったんですよ、うんうん、
すごいじゃないですか。
いや本当に僕もあの嬉しくて、
はいはい、
嬉しかったんですけども、怪我で急遽こう出演ができなくなってしまったんですよ。でその出演ができなくなって急遽代役が立てられることになり、これはもう芸能界は俺もう本当ダメなんだって、チャンスが来てもこういうことが起こるってもう俺の責任でもあるけど多分俺向いてないんだなと思って、本格的に芸能界を一回辞めることにしました。その時は芸能界は向いてないんだと思いつつも、心のどっかではやっぱりこう僕にとっての希望の光でもあったんで、
ね、だってアクシデントがなければやれたわけじゃないですか、はい、そこまでには選ばれた人なわけじゃないですか、はい、
そうなんですよ。で後にその極戦出演した役者さんたちはどんどんみんなこうスター街道というか
大スターになっていくわけですもんね。
その姿も見てて、おそらく多分自分でその明かりを閉ざしてただけで、多分あの火種は消えてなかったと思うんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
うーん、
なのでまあちょっと時間はかかりましたけど、その後火がつくまではやっぱ辛かったです。
そっからこう今のユージさんがどうやって生まれるのかってこうものすごく興味出てきましたよ。
ありがとうございます。
さあ今週お別れにユージさん、なんかユージさんのその頃を思い出す曲とか。
人生で初めて僕にチャンスをくれた黒沢清監督の明るい未来という映画の主題歌になっていたザ・バックホーンの未来という曲、これはもう僕にこの芸能界という入り口の光を初めて見せてくれたきっかけなので、ここからある意味挑戦が始まるので。
でもやっぱりなんていうんですか、この挫折っていうのが結局自分を大きくするんでしょうね。
僕もそう思います。僕は特にあの甘い考えを持ちがちの人間なので、痛い思いをして学ぶタイプの人間だと思います。
今週もねユージさんのフリートークとか見てたりするとものすごくしっかり話せるじゃないですか、うん、落とせるし。
いやいや、ありがとうございます。
それってどこでっていう。
ああ、はい、
なんかねすっごい不思議ですよ。何なんですか、そのなんかものすごく饒舌な毎日の生放送をゲットできる、はい、これ来週か、やっぱりそれは。
そうですね、そこにヒントあるかもしれないです。ちょっと僕もお話ししたいこといくつかあります。
わかりました、じゃあそれは来週に取っといて、今週はじゃあザ・バックフォーン未来を聞きながらお別れですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。